第7回有機市民議会議会議会議会さあ始まりました。第7回有機市民議会、
クスクス笑いたくなっちゃう。なんで自分でエコーをつけてやがるの。
セルフエコーをかけました。今日もパーソナリティを務めます。今一番気になっていることは風の早い直し方、有機市民ひろのです。
今一番気になってることはダーツの上手くなる方法です。有機市民遠いです。
はい、お願いしま す。てめえはずっとダーツの話しかしねえな。お前
もうこれで統一していかない
と、ね、ずっとダーツの話だもん。なんなら先月の事務所ライブもダーツの話がしたいと言うからダーツのネタをやり、
はい、
先々月もピンでお前事務所ライブダーツのネタをやり、
はい、
ネタ見せでもネタのなんか話じゃなくてずっとダーツの話をし、お前ダーツばっかりだな。
ダーツばっかりだよ。
もちろん芸人としてもなんかさないの。
芸人としてなんかないの、うん、やっぱりね、うん、ダーツを盛り上げていかないちゃいけないって思うんですよ。
いやいやいや、ダーツね、それを芸人としてさつなげないと、ちゃんと
だから
つなんかさ繋がってないじゃん。違うんだ、やっぱり、ね、自分の好きなもの、趣味をどうやって仕事につなげていくか、どうやればその好きなもので熱く語ってこう仕事がもううまくいくか、それをね教えてくださる先輩が今日ゲストに来てくださってるんですよ。
どう繋げたんだ。
自分の好きなものはこうやって語る。そうして、はい、そうやって仕事を得ていく。それを教えてくれるはずです。はい、本日のゲストの方、早速紹介していただきましょう。自己紹介お願いします。
はい、どうも、あのビジュアル系バンド、セックス・アンドロイドのボーカル、雄大さんと、あのビジュアル系バンド、リフリッチのボーカル、久我慎吾さんと、あと、僕との3人で、中野の居酒屋で夢を語り合ったことがあるということでもおなじみの、ビジュアル系芸人、俺はゴミじゃないですよ、お願いします。
お願いします。はい、これだよ。
はい、お願いします。はい、長めの自己紹介。
ありがとうございます。
ただでさえ名前が俺はゴミじゃないで長いんですけども、いろんなね、情報を入れて、はい。
いやー、わかりますか。
はい。
あなたはダーツが好きです。有機市民遠いですでしょ。
はい。
好きなものはこうやって自己紹介するんだよ。
いや、今
ね。ね、ダーツ、ね、ダーツだけに、ね、心に突き刺さればいいですけどね、本当にね。
先輩から謎のフォローいただ
きました。はい、ということでね、今月はオレゴミジャネさんをゲストとしてお迎えして、はい、有機市民議会やっていくんですけれども、
はい、議会は解散にならずに済んだんですね。
あんまり言わないでそこ
を。いや、もうてっきりね、もう解散してる頃かと思って。
いやいやいや、一応、ね、これ聞いてくださってる方、うん、先月のラジオも聞いていただければ、配信聞いていただければ解散せずに済んだということが分かるので、
弁明はされています。
もうちゃんとそこで、きちんと解散しない理由を話してますんで、
はい、
はい、ね、さらにアーカイブを聞いていただければと思います。はい、ということで、ね、今月はゲストさん久々に来ていただいて、はい、まあね、俺はゴミじゃないさんに来ていただいた、
はい、
そして有機市民平野といえばということで、はい、今回は、ビジュアル系の話を少し、
ああ、ぜひぜひ、
はい、もうしていければと、ね。思いますんで、
はい、
はい、もう早速なんですけれども、まあ今回ね、そのゲストをお呼びすると、で、
はい、
まあ、質問メールございますかと、まあ、僕ツイッターに上げさせてもらったら、
はい、
ありがたいことにヒーローのギターのサーシさんから、
ね、はい、
はい、リプもらったりとか反応いただいて、
はい、
はいはい、で実はそのサーシさんと僕をつなげてくれたのがオラゴミジャネさんなんですよ。
あ、そうですね、そういえばそうですね、はい、はい、
でそんなオラゴミジャネさんは、僕そのずっとサーシさんはその後ご連絡とか取らせてもらってて、そもそもなんでサーシさんとつながりがあるのかがちょっと、
いや、これは先ほどの名前が出た、
はい、
まあ、当時セックス・アンドロイドさんの活動されてた、はい、そのボーカルの雄大さんという方がですね、はい、その所属してたアートポップさんという事務所があって、はいはいはい、そこがクラッシュ・オブ・モードっていうそのビジュアル系のフェスみたいなのを毎回夏と冬にやってまして、はいはいはい、その夏の時 そのサブステで僕がビジュアル系のネタをやらせていただく機会がありまして、でその時にですね、その僕もこう楽屋に行ったらですね、そのセクワンさんの雄大さんが、
はい、
これはすごい方で、俺ゴミくん、まあ、僕俺ゴミくんって呼ばれてるんですけど、俺ゴミがビジュアル系好きだから全員 に紹介してやるよっつって、そのもう楽屋いくつもあるんですけども、全部の部屋を回って、こちらが大川工業のビジュアル系芸人、俺はゴミじゃないくんですって言って、全員に くまなく紹介してくださいました。その時アルルカーさんとかもいらっしゃいましたし、
あアルルカーさん、はいはい、はい、
あとメトロノームさんのメンバーさんとかも、ね、はい、もうすごいそうそうたるメンバーが、もう宇宙戦隊ノイズさんとかもいらっしゃって、
悲しいとこなんですが待ってください、
はい、
この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。
止め方下手
すべての音はここから始まる、初めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック、
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、ということで
戻ってきました。はい、そのもうそうそうたるメンバー、はい、ノーコットさんもいらっしゃいましたし、遠足さんもいらっしゃいましたし、
ノーコ
ットさん、はい、すごいメンバーの全員に紹介していただいて、その中にヒーローさんも来てらっしゃって、
はいはいはい
はい、その時にサーシさんにも紹介していただいたんですけども、その時僕はもうサーシさんがあの雑誌で千里さんとあのペニシリンさんっていうねペニシリンさんもあのもうすごい大御所ですけども、僕ペニシリンさんがずっと一番大好きで、でそのサーシさんがあの千里さんとこう対談してる雑誌で見てて、はいはいはい、ああ佐々木さんもペニシリンさん好きなんだと思って、で僕ももう開口一番、あ僕もあのペニシリンさんすげえ大好きですって挨拶しましたら、もうそこでペニシリンさん話で意気投合しまして、であの連絡先も交換していただきまして、でそこからあの飲みにも行っていただいたりとかありましてですね、でその関係で、お知り合いになりまして、でそれで平野さんでもね、
そうですね、もう紹介していただいて、はい、もう僕は完全にあの野球つながりなんですけど、
そうですね、野球すごいですね
でも、はい、その野球の時にまあ一応サーシさん合わせてもお会いして、
はい、
僕も芸人やってますと、
はい、
言った時にサーシさんの方から開口一番、えビジュアル系好きなのって芸人やってるの、えじゃあ俺ゴミって知ってるって言われたんですよもちろんもちろんあのお世話になってる先輩ですっていう話をして、
それありがたいですね、はい、すげえありがたいですね、なるほどですね、ヒーローさんも、ね、
そうなんですよ、それで
復活されますね、
そうなんですよね、復活されるんですよね、これね言っていいのかどうか分かんないですけど、
はい、
その今年の、
5
月ですよね、5月の頭に、
はいはいはい、
ヒーローのジンさんが、
はいはいはい、
ボーカルのジンさんがソロライブをやられると、
はいはい、
渋谷のイーストですかウエストですか、イーストでしたっけね、どっちでしたか、まあ、そこはもうちょっと思い出せないですけど、
はいはいはい、
ソロライブをやると、
はい、
でいつもなんかそれこそユナイトの、
はいはい、
ね、誰でしたっけ、ユイさんでしたっけ、
はい、
が、とかなんかこういろんな人が、あ、なんです、なんですっけ、なんだなんだ
セッション的な、
はい、まあ出てて、ただ、サポートやってたんですけど、はい、その渋谷でやる時だけなぜかヒーローの面、はい、メンバー全員がサポートで
入る、もうヒーローさんじゃないですか、
もうジンさんのライブなのにヒーローでやるみたいな話になってて、
ね、
まあ、そこにちょっとサーシさんが見に来ないっていうことで、はいはい、まあ、見に行かせてもらったらその場でヒーロー復活で発表みたいな、
はい、熱いですね、
もうね、うわーってなりましたよね、
いやもう本当にあのヒーローさんの笑わなかった少年っていうのがすごいもう童話になるぐらいいい歌ですから、
ね、いい歌ですから、知らないでしょ、
知らないですよ
お前あれではもう世界中ね泣いてる人がいるわけですよ、
はい
ね、その笑顔にするにはどうすればいいかと、はい、男の子がね思うわけですよ、
はい、
ね、だから結局みんなが笑顔になりますようにって祈ってる男の子が結局周りから見たら変な人だから笑われるわけですよ、
はい、
ほら周りみんな笑ったじゃんみたいな歌、
そうですね、もう世界中が、まあまあざっくり説明する、そうですね、
ざっくり説明するとも
う本当童話のね本になりそう
な、なりそうな、歌詞もいいし曲もいいんだけど、地味に俺はあの曲 あの最初のイントロのベースとドラムのドゥルドゥル
ドゥル
すっげえ心地よくて、
来ますね、来ますね、
あれがすごいいいのよ、
著作権がありますからあんまり再現できないですけど、あの最初のとこかなり熱いですね、
あれいいんですよ そうなんです。すごいのよ。
いやすごい。まあそんなね、サーシさんとね。
サーシさん、僕はまあ好きなのはソプラノですけど。
ああ、いいですね。
もうライブその見に行かせてもらった時はね、コール&レスポンス。あれもすげえよかった。
あれは、来ますね。
来ますよね。で、そのライブといえば、この間実は、この間というか、まあ、先月ぐらいですかね、
はい、
その、オレゴミさんと、ライブ行かしてもらって、ビジュアル系
は。あ、そうですね、
ダウトさんのライブ行かしてもらって。
ダウトさんのライブ、はい、浅草公会堂ですか。すごかったですね。
すっごい良かった
です、ね。ステージが、ステージが二重になってると、オープニングので使うステージと、次に使うステージが違うっていう。すごかったですね、あれは。
ダウトさんって何人組？
ダウトさん何人組？ 4 人組？
5 人だよ、バカ。5人なんだけど、実は、その日に関しては、もっといたの。
もっといた。
もっといた。
すごい。
すごかった。
もう、しかもそれもその世界観を統一させた衣装でね。
そうそう。
も
うすごい。
どっさりいらっしゃって。もう踊る人もね、出てきて。
そう、ダンサーさんもいて。
ダンサーさんもいて。でっかいうちは青女の人とかいたりして、ね、
でも僕下手側より上手側の人がちょっと可愛いかなと。
あー、僕はどちらも
どの話になってるんだ本当に。
いやー、かっこよかったですね。 やっぱ和の感じの世界観が合ってますね。
そうですね、やっぱダンスさんいいっすね、和の感
じ。やっぱミュージック日本でものすごいテンション上がりました、ね、
そうですよね。
もうあれは名曲ですから本当にね。
でも正直なんていうかね、今の
はい、
そうそう、僕オレゴミさんはビジュアル系からじゃないですか、
はいはい
は
い、
で僕は多分世代的にネオビジュアル系からなんですけど、そうです、ね、そうそう、まあダウトさんもそうなんですけど、ネオビジュアル系のあれくらいの世代の人って、
はい、
和の人多くないですか。
そうです、あの辺ってそうなんですね。こう結構そのそれまではこうビジュアル系ってそのまあ ね、あの西洋的な感じ、ね、世界観を作るんであればそっちの系の人は結構多かったですけどね。
和多いですよね、キリュウさんであったり、
ね、
最初だってアリスナインさんとかもね、
そうですね、
最初結構和系な感じでしたよね。
まあまあちょくちょくその曲の中に和の曲があるアーティストさんとかね、まあ、ペニシリンさんもあの花園キネマっていう和の曲
があ
って、夢の続きとかで和の曲があって、まあセックス・アンド・ロードさんなんかもあの高円寺なのねっていう演歌歌ってたのがありますよね。アルバムに演歌の曲が入ってるって、でそれも PV も作ってる
結構やってる、
しかも語りまで入ってるってすごくよくできた、あの高円寺なのねっていう名曲もござい
ます、ね。キョロキョロしすぎだお前は。
いろいろわかんないことが出てきすぎんです。ラジオじゃ伝わんないです。ラジオじゃ伝わんないです。
いろいろ出てきすぎんですよ。
キョロキョロキョロしてるのかわからないですから。キョロキョロ。リスナーの方は何もわかってない。急に怒ったみたいな。急になんか変なスイッチ入ってきたみたいな。
全然わかんないんですよ。
わかるでしょ。
わかるでしょ。まずいろいろ単語を説明してほしいんですよ。単語いろいろいろネオビジュアル系とかいろいろ出てきたじゃないですか。和のテイストと。
あ、まあまあ、まあ、ビジュアル系とネオビジュアル系の違いですか。
まあ、違い どっちか、
どこなんですか、
なんすかね、まあどっちかっていうと、まあそのいわゆるキラバン的なのがそのネオビジュアルに、ですね、まあでもキラバンのようで、でも別ね結構もう普通にコテコテな感じの方もいますし。それもあんまりその住み分けはちょっとあのカテゴリーの分けやつかけだってちょっとあの分かんないですけど、
ね、ざっくり年代な感じもしますけど、
ね、まあそうですね、だからその90年代の前世紀最盛期、あのビジュアル系好きじゃない方でも聞いてた頃 の、うん、そのマリス・ミゼルさんとかシャズナさんとか、まあ、黒夢さんとかね、ラピュータさん、ルアイズさんとか、そういう、うん、あのファナティック・クレイさんとか、まあそのなんですか、もう普通オリコンにチャートインしてくるんで、うん、そのペニシンさんとかもロマンスがもうものすごいヒットしたりとかして、うん、そういう時はもうみんな聞くじゃないですか、そのビジュアル系好きを普段聞いてない人でも、はい、そういう時代だったんですね90年代。だからその2000年入った、まあ、ちょうどその2000年ぐらいからですよ ね、 そのだんだんこうなんかマニアックというか、このビジュアル系好きな人が聞くものっていうような、ちょっと
僕的にそこの微妙なラインって、
はいはいはい、
ディル・アングレイさんかなって。
ああ、そう
です。ディル・アングレイさんまでがビジュアル系みたいな。
ああ、はい、はいはいはい。
それ以降がネオビジュみたいな、なんていうんですかね、捉え方してるんですけど。
ああ、まあその辺はもう人の感覚なんですよね。
ですよね。そうなんですよね。
それでもどこ誰がそのビジュアル系のルーツかみたいになると、またさらに。
またさらにありますからね。
ルナシーさんから X ジャパンさんから、さらにその向こうからもう、ってなるともう分かんない、ね、もうあの自分の好きなビジュアル系バンドをとことん愛すということだけで十分だと思います。
そうですね。まあそうなんですよ、そこで、はい、まあ、あれですよね、だからその好きなバンドを愛せばいいってことなんですけど、 俺組さん結構いろいろ聞かれるじゃないですか、
はいはいはい、
ビジュアル系バンド、
はい、
だ僕そんな聞かないんです、あ、そう、そんな聞かないっていうか幅広くはないんですよ。
僕もでもそんな幅は広くは、まあ5、600枚ぐらい CD ありますけど、
はい、めっちゃ持ってますね。
ただもう
600
ありますけど、そうですね、全部を聞き込めないですから、はい、
でも5、600持ってるってもうだってちょっとした雷カエジソンぐらいじゃないですか。も
うそうですね、それくらいかなりありますね。
雷カエジソン分かんないでしょ。
雷カエジソンが分かんない、
分かんなくていい、
分かんなくていい、
分かんなくていいということからね、まあ、多数 CD を持ってらっしゃる俺ごみさんにリスナーさんからちょっと
質問が
届いておりまして、僕にも質問いただけましたか。
はい、
はい、よかったです、ありがとうございます。で
ラジオネームバンレイシマウマさん、
バンダレイシマウマさんね、
あ、バンダレイ、バンダレイシウマみたいな感じですね。バンダレイシマウマ、あ、いいですね、
は
い、
僕はアレクセイグラショフが好きです。
あ、あのね、膝蹴りがね、でもあの人もね、
自然とともにね、トレーニングをするっていうね、
ちょっと待ってください、膝痛めてからどんどん調子をつけますよね。
ちょっと待ってください、質問に戻っていいですか。質問に戻っていいですか。なんか展開していくから。もで初めて買ったビジュアル系の CD は何ですか、その頃の思い出はっていうことなんですが、
まあ、そうです、あの当時やっぱその僕はペニシリンさん一番好きで、で、あのそのまあてかそれ初めて買ったし、そのペニシリンさんのロマンスですね。その当時オリコンチャート最高4位になってものすごいヒットした、90万枚ぐらい売れた、そう当時8センチシングルですよ。まあ、縦長の
方、縦長のやつ、
縦長ちっちゃいんですよ CD がちょっと。その頃あのこうバラを握ってるこうジャケットで。で僕はその時あのアニメですごいよマサルさんっていうアニメがあって、ま、漫画からアニメだったのがあって、それがすごく好きで、でアニメ化したので見てたら、そのオープニングがペニシリンさんのロマンス、それで、で当時その僕は本当音楽全く聴かない人間だったので、でこう聞いて、うん、かっこいいなと思って、しかもそれがまたうまくできてるのが、その最初にマサルさんの口がドアップで映るんですよ。そうするとなんかマサルさんが歌ってんのかなって錯覚するわけですよね。でそうやって聞いていくうちに、その PV、 あ PV じゃない、あのアニメのオープニング映像の一瞬だけ、ペニシリンのロマンスの PV が映るんですよ、メンバーが。
映りますね。
はい、あの、緑と赤の四角い部屋にいて、メンバー全員が映ってる。あ、なんだこのかっこいい人たちはと思って。もう、もう、白衛さんはものすごい動い、もう、金髪で黒い服着て、すんごい暴れてるし、で、千里さんはもう、ギターがこう、もう、激しめに弾いてて、もう、儀式さんはこう、あえてこう、カメラ目線外して、で、でも、大次郎さん部屋の隅っこの方で
ドラムセットもちょっとちっちゃいというか、
ちっちゃい感じで、コンパクトな感じで、なんか端っこだと、なんだこのかっこいい人たちはと思って、そこからペニシリン様のロマンスを聞いたら、カップリング君にトゥモローっていういい感じのバラードもありました。これはかっこいいなと思って、アルバムのアルティメットベロシティ、それはもうオリコン2位になったんですけど、
はいはいはい、
その時の1位が確かサザンかさんかなんかだった、
ああ、まあ、
サザンオールスターズさんだった、それがなければ1位になってたぐらいの、もう結構売れたアルバムが、それを聞いたらもう全部良くて、でそれでそのペニシリンの CD をいろいろもう遡って買ってこうと思った時に、はいはいはい、その当時長野にあったそのなんかビジュアルの中古、はいはいはい、もう今なんか洋楽専門になっちゃったんですけど、
はい、
その CD 屋さんが結構ビジュアル系が充実してて、
はいはい、
そこからいろいろ聞くようになりましたね。
はい、
はい、
なんですか、まあ、ちなみに僕は初めて買ったのはアシッドブラックチェリー、
ああ、はいはいはいはいはい、
愛してない、
ああ、はいはい、
初めて買った CD で、
はいはいはい、
でこれたまたま、
はい、
その当時 NHK で、
はいはいはい、
その音楽番組やってた時に、はいはい、ビジュアル系って意外と特集されたりとか、
あ、されてましたね、
結構 NHK さんがビジュアル系出しまくってた時期で、
はいはい、
でたまたま見てテレビで、
はいはい、
なんだこれかっけえってなったんですけど、はいはいはい、なんか耳触りがいいなと、
はいはいはい、
なんか聞き覚えあるなと思ったら、はいはい、まあ、ジャンヌ・ダルクの
ボーカル
でやつさんだったみたいな、で一応愛してない を初めて買ったんですけど、
はい
はい、でそっからもう周りビジュアル系聞くやつっていないんですよ、やっぱ田舎なんで僕らも
出身は、なんかちょうど高校ぐらいの時って周りに探しはいたのかもしれない、いない
です、いないですよ、学生時代いないんで
なんかいない
いないんで、でもなんか流行らせたいってなんか思って、常に学校のなんていうんですか、お昼休みの時間とか、
はいはい、
もう放送、はい、させて、
はいはい、
放送委員に放送させて、はい、
放送させに来るんですよ、
う
ん、
あ、こいつがそう放送委員だったんで、
なるほど、は
い、
なるほど、
もうアシッドブラックチェリーの CD を毎週のように持ってっていろんなジャンルダルクとかも持ってって流せこれっつって流させて、だから当時でもみんななんだこれぐらいな、
は はいはい、
まあまあかっこいいんじゃないみたいなやつらが、
はい、
やっぱある程度大人になってきて、
はい、
それこそツイッターやフェイスブックだとかで、
はいはいはい、
当時の学生時代の友達とかつながるじゃないですか、
はい
はい、まあ見事に否定してたというかあんまふーんぐらいだったやつらがギャオとかバンギャンになってるの見ると、はいはいはい、よっしゃーってなるんですよね。
洗脳しましたね。
よし勝ったってな
って、はいはいはい、真相真理にすり込んでたんでしょうね。
ガンガン、だいたいその中学ぐらいの時に出会った音楽っていうのがなんかね将来自分を作るらしい、
はいはいはい、
で、
はいはいはい、
もう
なるほど、
うちの学校のやつらはもうバンギャギャオが多いぞ。
あ、なるほど。
で、洗脳してたんです。洗脳してたんです。
でさらに質問がございます。
まだ
まだございます。
ラジオネームチェルシーガールさんからいただきました。
チェルシーガールさん、
いろいろなビジュアル系バンドマンさんとおつながりのあるお二人ですが、
はいはい、
そんなお二人だから話せるメンバーとの思い出話はということですね。
あのチェルシーガールさんって名前、あのちょうど今あのセックス・アンド・ウーさんのユーダイさんと人狼さんがやってるバンドでザ・シンナーズっていうバンドがあるんですけど、それがチェルシーあげたいっていうアルバムを出したんですけどそれはじゃ あのやっぱセクワーさんとかシンナーズさんファンってことですか、その方はね。
どうなんですかね。
チェルシーガールって、しかもちょうどこの前チェルシーホテルでワンマンやったんですよ
チェルシーつながりがすごいです。
あの誰もチェルシーあげたい、
それは飴だわ。
あ、
はい、まあ、飴だわ、飴玉ね、
うん。いやもうね、数々の思い出がありますね。一回そのさっき僕冒頭で言ったように、そのリフリッチさんの久我慎吾さんと、で雄大、その今ザ・シンナーズさんの雄大さんと飲みに行かせていただいたことがあって、でその時に僕らも昼間から飲んでたんで、雄大さんがその座敷の席だったんですけど、まあ急にパタッと横になって寝ちゃったんですよ。でしばらく久我さんと、久我さんも清春さんが大好きで、
はいはいはいはい、
しばらく清春さんのアルバム何枚目がいいですか、一番好きですかみたいな話をして、あれですか、殺の時かみたいな、そのいろんな話をもうして盛り上がってたんですけど、やっぱ久我さんがだんだんその雄大さん寝てるのが気になったのかですね、久我さんってかなり線が高い方なんですけど、こうじーっと雄大さんを見つめながら、雄大さんの肩を、ね、ツンツンとしだしたんですなんかお兄ちゃんに遊んでほしくて起きてほしい弟みたいな感じでこれなんだこの名シーンはと思って、わもうどうカメラ回しとけばよかったよと思って、
あ確かに
素晴らしかったですね。
バンギャが見たら
もう発狂しますよ、普段あれだけ激しいステージ後、もう雄大さんが脚立に飛びね、飛び乗って飛び降りるぐらいのすごい激しいパフォーマンスして、もう久我さんももう何かが乗り移ったような、もう曲によっても演技が変わるような、そのパフォーマンスが変わる、だからちょっと久我さんのことは僕はビジュアル警戒の一世尾形さんって呼んでやっぱ役によって全部変わる一世尾形さん、そうじゃないですか、で久我さんもそうなんです曲によって全部曲の世界観に寄り添ったボーカリストになるんで、そう本人にこれ言っていいですかって言ったら、あどうぞって言われたんで、
絶対分かってない感じじゃないですか。
いや久我さん意外と一世尾形さん好きなんです。
あそうなんです
か。だから久我さんはビジュアル結果の一世尾形一世尾形さんで、
それあんまりあんまかっこよくないです
いやかっこいいですよ、一世尾形
さん。いや一世尾形さんはかっこいいですけど、
まあ、その
ビジュアル結果の一世尾形さんって対立してすぎて、
そう、はい、でその名シーンを見て、そしたらユダさん起きたんですけど、あれだけもう泥酔済んでたのに20分ぐらい寝たら、それでさって完全に回復してるんですよすげえ回復力だなと思って、体健康だなと思って、フィジカルがすごいですよ、
ユダさんすごいですね、
すごい方々と飲ませていただくことがありましたね、
はい、僕で言ったら、
はい、
まあ、ムックのユッケさん、
ああもうね、はい、憧れのバンドの方とお会いできるってね、はい、いいですよね、
が僕の射程です。
いやいやいや、
これね、
怒られますよ、これ。
これね、言い方悪いですけど、まあ、その、射程ですっていうのは。
はいはい、
まあ、草野球つながりで、はいはい、僕、芸人として、はい、その、BL 学園というビジュアル系バンドの野球チームに入ってるんですけど、
はい、
そこでユッケさんにお会いしたときに、
はい、
まあ、ユッケさんと僕、ポジションが一緒なんですよ、守ってるポジション、
はい、
だから、こう、ユッケさんに教えてくれって言われて、
はいはい、
まあ、ポジションでその野球のやり方を教えて、はい、守り方を教えてたんですけど、はい、最初、翔くんって呼ばれてたんですよ、
はあはあはあ、
さん最初翔くんって呼ばれてて、はあ、気づいたら翔ちゃんって呼ばれてて、
はあは
あ、で最終的に、まあ、試合終わった後にじゃあユッケさん写真撮ってくださいよって言ったら、 写真撮って、はい、まあいいよいいよって撮ってくれて、はい、ただちょっと画像チェックだけさせてくれって、はい、やっぱビジュアル系の人ですから、はい、ね、あんまり顔出しとか良くないのかなと思って撮り終わった後に、はい、ユッケさんに写真渡したら、もう一回撮らせてくれって、これじゃ納得いかない、わかる、もう一枚撮りましょうって、はい、撮って、はい、2枚目見た時にユッケさんがにやりと笑って、よしこれで俺の射程感が出たねって言って去ってったんですよ。
さあ、なるほど。じゃあ、
だからそのユッケさんで
公認の射程、
そうなんですよ、
自ら射程の
方、ね、自ら射程なんですよ。だからユッケさんやっぱそういうキャラクターじゃないですか、どっちかっていうと、はいはいはい、それを分かってて、最終的に写真撮り直して射程感出たねって言って、じゃあお疲れって帰っていくユッケさん、かっけー
って、かっこいいっすね。
そう、まあ草野球って、試合終わった後にこうエンジン組んで、はいはいはい、相手チームのこうまあ、はい、エールの送り合いみたいにするんですけど、
はい、
まあ、ユッケさんキャプテンなんで、はい、ユッケキャプテンお願いしますと、はい、ユッケキャプテンじゃあエンジン声合わせてくださいって言った時に、やっぱムックというバンドの中でのキャラクターがもう定まってるんで、ユッケさんが、
はい、
ユッケさんの周りにこうみんな集まった後に、はい、ね、無視とかダメだよ、ね、無視とか本当ダメだからね、振りじゃないから、振りじゃないからっていう必死で言うあの感じ、すっげえ可愛くて、ムッカーとして
あ、いいですね、いいポジションにいますね、本当に
最高でした。
いいですね、それは、
そのキャラクターが最高
なんです、それはたまんないですね、
最高、たまんなかった、本当に、あ、もうということで、この後はお知らせでエンディングでーす。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
はい、ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田絵里です。吉田絵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、ということでエンディングでございます。
おー、もうエンディングですか、早いもんですね、
はい、
30分早いですね、
はいはい、ちなみになんか今日のご感想などはいただければ。
いやー、すごい楽しかったです。このビジュアル系のこうね、ビジュアルその話ができるっていうのはいいですね、一緒にね。
ありがとう、
楽しかったです。
これね、ちょっとね、また到達できなかったちょっとリスナーさんからのね、はい、質問メールなんですけど、まあ、ラジオネーム栃木のリスナーさん、明らかこいつ酒番見てたわ、
そうですね、もう、
やつなんですけど、まあ、これ、はい、サクッと言うと、活動休止や解散している、復活してほしいバンドはありますか、
やっぱセクハーさんじゃないですか、
そこですか、僕はギルガメッシュさんです。
ああ、なるほど、はいはい。
いや、もうこれもっとな、ね、中のコーナーで熱く喋りたかったんですけど、はい、もうちょっとお時間がないんで、ね、
ちょっとさらっと告知だけしていい
ですか。あ、そうです、その告知を今ちょっとしていただければ。
ありがとうございます。12月14日にですね、元ベルジラックのボーカリストの、だった遠藤光輝さんというビジュアル系芸人の方とですね、はいはいはい、あと僕とでツーマンライブを神田ミーファでですね、やりますので、13時開演、12月14日土曜日ですね、はい、13時開演でやりますので、ぜひお越しください。
それはもうお笑いライブじゃなくてバンドのなんかライブですか？
いや、お笑いライブです。
バンドのライブ。
言い方がね、完全にバンドのライブしてたから。
ありがとうございます。
はい、ということで、まあ、僕らもね、ちょっと、はい、ちょっと告知させていただければと思うんで。
いいですね、はい、で。まずは我々、事務所に所属しておりまして、プロデューサーハウスアウンという事務所に所属しております。
さっき名前言
えや。で、そこの事務所ライブが毎月最終月曜日にございます。今月は10月の28日月曜日。18時15分会場の18時半開演で、
なんで毎回詰まるの、18時15分会場18時半開演、これ毎月言ってるのによく覚えられねえな、ここだけすげえな。
で、新宿風っていうところで行いますので、
はい、
お越しください。
お越しください。そしてさらにさらに今月で
我々出身、はい、茨城県結城市じゃないですか、はいはい、地元の結城市で祭り結城というお祭りがございます。
負けっつったらなんで止まんだよ、ま、10月26日土曜日祭り有機ってところがあって、そこでロックフェスがあって、そこで僕らネタと MC やります。
滑舌素晴らしい。
この後言いたいことまだあるんだから、実はこの後写真撮るのにこのテーマを発表しなきゃいけない時間があるんだから、はい、もっと早く喋れバカ野郎。そういうことで、この後写真のテーマがありまして、送っていただいたのがまたバンダレイシマウマさんです。
お、バンダレイさん、
はい、僕はミルコクロコップが好きです。はい、ということで、ビジュアル系で、ということで写真のテーマなんですが、
はい、
V 系のアーティスト写真風に撮ってくださいというテーマが来ております。
格闘家じゃなくていいんです
ね。はい、さらにここで一つちなみに結城市民平野さんは 達郎さんのモノマネは禁止ですと言われていますので封印されたので僕は、ムック加入当初のユッケさんの格好します。
はい、行きましょう。じゃあ、はい。
わあ、最後急いじゃったな。ということで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。俺海さんまた来て。
ありがとうございます。